おはようございます。高原豪一郎です。私は先日全身マッサージをしてもらいました。頭のてっぺんからつま先までコリというコリを取ってもらった後、びっくりするくらいすっきりはっきりくっきりした感覚が全身にみなぎりました。なんと視力まで少し回復したようです。肉体の中にたまりにたまった重荷を除いてもらうことで、随分活動力がアップしたように思います。そこで今日は、人生の重荷を軽くするキリストについてご紹介したいと思います。ある時、キリストはこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。ところで人は、どのような時に人生を重荷と考えるでしょう。自分以外信じれるものがない時、そして誰からも顧みられない時ではないでしょうか。私は先日、ちょっと荒れた中学生と話をしたのです。個人的に話すと普通の子なんですが、クラスではおとなしい子を狙い撃ちにするいじめっ子なんです。どうしていじめるんだというふうに聞くと、ぐずぐずしてるやつを見るとイライラするからだって言うんですね。じゃあぐずぐずしてる子を見るとどうしてイライラするのだと聞くと、ぐずぐずすることでみんなより目立ってるからだ。みんなより目立つと注目が集まり関心の的になる。それによって自分への注目が潮を引くように彼の方へ行くからだって言ったんですね。このケースはとてもいびつなケースですが、一つのことをはっきり示しています。人は誰でも認められたい、顧みられたい、関心を持ってもらいたいと願っているということです。私が泣こうがわめこうが、道端で倒れようが、誰一人何の関心を持つことはないと思うと、やりきれなくなりますね。少なくとも生きるのが重荷となります。しかし、あなたを顧みる方は、いつも生きていて、あなたをご覧になっているということを知っていただきたいのです。それは一体誰でしょう？この天地万物を作り、この世界にあなたを送り出してくださった、あなたの作者である神です。人が人生にやるせない重荷を感じるのは、この神から離れて生きているからです。この神との断絶人生を聖書は罪と語るのです。私は先日 NHK の番組で夜回り先生として有名な水谷先生の講演を拝見しました。彼は若者たちにドラッグの危険性について警告しています。もし麻薬や覚醒剤を誘われたら、どのようにして逃げたらいいか、具体的な提案がなされていました。第一に話題を変えるということです。薬を勧められたとき、今年のオリンピックは感動的でしたね、と全く関係ないことを言って煙に巻くんです。それでもダメなら、第二は壊れたレコード作戦です。薬を差し出す相手にうつむきながら小さい声でお母さんに叱られる。これを何回も繰り返しているうちに相手は諦めます。それでもやってくる人には第三の方法、3D 作戦です。これは、だって、でも、どうしてを延々と繰り返して諦めさせるという方法です。しかし、それでもしつこく迫る相手には、全速力で逃げることです。その時には、道の広い方、明るい方、人の声のする方へ逃げるんです。なぜなら、やましいことをしている人は、道の狭い方、暗い方、人の声のしない方に行くからです。自分の手に負えない問題について、大人に助けを求めることは、決して恥ずかしいことではありません。それは、正しい方法なのです。大人はきっと、親の元につないでくれるからです。私たちも同じです。自分の手に負えない罪の問題を一人で悩んでいても解決はありません。キリストの元へ行くのです。キリストはあなたを全知全能の神につないでくださる方なのです。第二に、人はキリストの首引きを追うことで人生が軽くなります。キリストの首引きを追うとは、神の御心に生きるということです。私たちは人生の中で 変えることができないものを変えようとするとき、人生は重く苦しくなります。しかし変えられないものの中に神の使命を見出していくとき、人生は軽くなるのです。エッセイストの三宮真由子さんは4歳の頃に失明して以来、目が見えません。しかし小学3年のとき、彼女の人生を大きく変える出会いがありました。近所に住むドイツ人の先生が地域の子供を対象に始めた英会話教室に入るんです。その先生は彼女と初めて会った時、手をしっかり握ってこう言ったそうです。あなたは目が見えないから耳だけで言葉が覚えられる。それは才能よ。その才能を使えばあなたのマイナスはプラスになります。そして英語で You can change it と言ったそうです。サミヤさんはあるエッセイでこう書いています。私が男性に生まれていたら船長になりたかった。中国に生まれていたら気候士になりたかった。いろんな家庭を考えていけばキリがありません。でも授かった人生が私の人生です。彼女は今ある変えられない条件を神から授かったものとして受け止めたとき、新しい人生が開かれていったというのです。ある障害を持つこのお母さんが精神科のドクターに質問しました。この子は幸せになれるでしょうかと。するとドクターは言いました。子育てには二つの喜びがあると思います。一つは子供が親の期待を叶えてくれるという喜びです。もう一つは子供が幸せになることを喜ぶ喜びです。障害を持った子供の場合、前者の喜びはあまり期待できないかもしれません。でも後者の喜びは経験できます。障害を持った子供が幸せになれないなんてことは絶対にありません。いくらでも幸せになれると思います。変えられないことを変えようともがくときの努力は不毛の努力です。やればやるだけ疲れ果てていくのです。変えられないことの中に神の使命を見出し、そこに生きることによって人生は軽くなるのです。第三に、キリストに学ぶことによって人生は軽くなります。キリストに習うこと、キリストと共に生きることによって、神は人生の重荷を忘れさせてくださるのです。私は先日、帯状疱疹という病気になりました。後遺症が辛くて、とうとうペインクリニックという痛みを抑える専門の病院に行ったのです。診察の前に3ページにわたる問診票に答えを書き込む時間があるんですが、その質問は体温とか血圧とか普通の質問以外に心理状態について随分突っ込んだ質問が100以上続くんです。あなたは誰かの役に立ってると思いますか？あなたは誰かの幸せに貢献していますか？あなたは世の中のために役立ってると思いますか？どうしてこんなこと聞くんだろうと思って、ドクターに尋ねました。すると、自分が誰の役にも立っていないと思えるときには、痛みが何十倍にもなる。肉体の痛みは心の状態によって軽くなったり重くなったりする。だからある種の肉体の痛みは鎮痛剤ではなく抗精神薬を使うこともあるのですよと教えてくださったのです。ところでキリストに学ぶとはどういうことでしょう。他の人に使える人生を生きるということです。キリストは神であられるのにあなたの罪を背負って十字架にまでかかってくださった方です。この方に習うのです。人間は自分だけが幸せになろうなろうと思っても本当の意味で幸せにはなれません。誰かが幸せになるために生きていると思えるときに人は本当の意味で幸せを感じることができるように作られているのです。キリストはあなたの罪を背負い、あなたに天命使命を与え、あなたの傍らであなたに力を与えて世の中に天国の風を吹き込む器としてくださる方なのです。どうぞあなたもキリストを信じ受け入れ、躍動する人生の中へ飛び込んでください。